恋愛上手になる30の方法。その1。好きな人の顔をどれだけ細かく思い出せますか？突然ですが、好きな人の顔を思い浮かべてください。どのくらい細かく思い出せますか？顔の表情や輪郭だけではありません。髪型、眉毛の形、口元、鼻の様子、肌の調子、ほくろの位置。どれだけ表情を細かく思い出せるかによって、どれだけ相手を見ているかが客観的にわかります。もし、ぼんやりした様子しか思い浮かべられないなら要注意。好きな人を見ているつもりでも、実際はよく見ていないのかもしれません。話をするとき、相手から顔をそらしていませんか？好きな人の目をきちんと見て話をしているなら、細かな顔の部分まではっきり思い出せるはずです。恥ずかしい気持ちがあって、顔をそらしていると相手の顔をきちんと見ることができなくなります。記憶にも残りにくくなり、表情を思い出しにくくなるのです。話をするときは、きちんと相手に体を向け、目を見て話しましょう。好きな人のことをすべて見たいという一心になれば、見るべきポイントはたくさんあります。顔の表情や輪郭だけではありません。髪型、眉毛の形、口元、鼻の様子、ほくろの位置。髪の毛一本まで思い出せなくても、それができるようになるくらいの集中力を目指したいところです。モノクロではなく、できるだけカラーで鮮明に思い出せるようにしましょう。細かいところまできちんと思い浮かべられるようになれば合格です。好きな人の顔を細かい部分まで思い出せるようになる。恋愛上手になる30の方法。その2。好きな人と会うたびに何かのチャンスだと考える。チャンスはどこにあるのか。チャンスはどこにでもあります。ただ、あなたがそれをチャンスと認識するかどうかの違いです。例えば、好きな人と会うたびに何かのチャンスだと考えてください。何のチャンスかは、あなた次第です。相手をもっと知るチャンス。自分をもっと知ってもらうチャンス。もっと仲良くなれるチャンス。相手の体に触れるチャンス。何かを貸し借りするチャンス。楽しい会話をして元気になるチャンス。相手をときめかせて恋を予感させるチャンス。デートに誘うチャンス。いろいろな考え方ができますね。どの考え方も正解です。何のチャンスかはわかりませんが、何かのチャンスであることは間違いありません。ただ普通に会って平凡に過ごすだけでは恋はなかなか進展しません。自分は今貴重なチャンスの中にいることに気づけば、1分1秒の時間や一字一句の言葉をもっと大切にできるはずです。好きな人と会う機会すべてをチャンスと考え、何かをつかみ取ってください。好きな人と一緒にいる時の幸せや喜びが増していきます。好きな人と会うたびに何かのチャンスだと考える。恋愛上手になる30の方法。その3。周りからネガティブな言葉を言われたくらいで恋愛を諦めない。周りの人からのネガティブな言葉には注意しましょう。例えば、友人からあなたの恋愛はうまくいくわけがないと言われても無視することです。誰かにうまくいくわけがないと断言されると、自分には向いていないのかなと弱気になるかもしれません。意外と他人の言葉はぐさりと胸に突き刺さり、深く残り続けるもの。しかし、他人の言葉に左右される必要はありません。恋愛で乗り越えたい最初の壁です。まだ挑戦をしていないにもかかわらず、決めつけたように結果を断言されるのはおかしいではありませんか。自分の人生は自分が形作っていくもの。未来のことはまだ誰にもわかりません。他人による心ない一言で恋愛を諦めるのは実にもったいないことです。自分に浴びせる言葉は勇気と元気に強く影響します。あなたの人生はあなたの意思によって形作ります。恋愛が下手なら勉強して上手くなればいいのです。自分の恋愛はきっと上手くいくと考えましょう。うまくいかなければ上手くいけるようにすると考えることです。恋愛に前向きになり、勇気を持って行動すれば必ずうまくいきます。周りのネガティブな言葉は耳を塞ぎましょう。代わりにポジティブな言葉を自分に語りかけ、ポジティブな恋愛感を持ちましょう。周りのネガティブな言葉には耳を塞ぐ。恋愛上手になる30の方法。その4。友人の協力によって始まる恋愛もあっていい。友人の協力によって始まる恋愛があります。例えば、好きな人と結ばれるようなシチュエーションを友人が手助けしてくれる状況です。友人の協力があれば、出会いや告白などのシチュエーションが作りやすくなります。一般的に友人による協力があると、恋愛の成功率が高くなる傾向があります。自分だけではできないことでも、人の協力が得られると、できる範囲が広がります。その上、もっと話しかけた方がいい、今がベストタイミング、など、客観的なアドバイスももらえます。強力な助っ人がいると、恋愛もうまくいきやすいのです。ところが、友人の協力によって始まった恋愛は複雑な気持ちになることが珍しくありません。純粋な恋愛とは違い、強引に始めた恋愛のように思えるからです。友人がいなければ実現しなかった恋愛です。こんな恋愛の始め方で良かったのだろうかという疑いや罪悪感が出てきて、心の整理に悩まされるのです。ここに誤解があります。やはり友人の協力によって始まる恋愛もあっていいのです。恋愛のきっかけにこだわるのは良くありません。恋愛のきっかけに堅苦しい形式を持ち込むと、可能性が制限され、恋愛の実現が難しくなります。 手段にこだわらず、頼れる手段には頼った方がいい。恋愛のきっかけはもっと自由でオープンにすることです。友人の協力によって始まったとしても、れっきとした恋愛です。世の中には友人の協力によって付き合い始め、結婚に至ったカップルもたくさん存在しています。むしろ自分がするべきことは恋人ともっと幸せになることです。協力してくれた友人の努力に報いるなら、恋人と幸せになることが一番の恩返しです。友人の協力によって始まる恋愛に複雑な気持ちを持たない。恋愛上手になる30の方法。その後、可愛い嘘は良くても信頼を傷つける嘘はいけない。恋愛で嘘をつくなら種類に注意です。嘘をつくのは悪いことという認識が一般的ですが、あながちすべての嘘が悪いとは限りません。例えば、可愛い嘘ならまだいいのです。例えば、今日は給料日だからおごるよという一言があったとします。本当は給料日というのは嘘で、お金にも余裕はない。自分を楽しませてくれるような嘘なら可愛いなと思えるでしょう。バレたとしても人間関係に悪影響になることは少ないはずです。思わず薬と笑ってしまうような嘘ならまだいいのです。本当にいけないのは信頼を傷つけるような嘘です。例えば、異性と飲みに行きたいから残業ができたと嘘をついてこっそり出かけるなどです。一度嘘をつくとずっと隠し続けなければいけません。嘘を隠すためにまた別の嘘をつかなければいけなくなります。これは意外に大変です。完全に嘘を繕うのは思考力が必要になり、余計なところで疲れる原因になります。しかもバレた時の悪影響も大きい。一度傷ついた信頼は取り戻すのに長い時間と多くの労力が必要です。最初は些細な嘘でも最終的には人間関係にひびを入れる結果になるのです。相手を信用できなくなると謝罪の言葉も信用してもらいにくくなります。信頼を傷つけるような嘘はつかず正直に伝えるのが賢明です。正直に話して揉めることになったとしても誠実さを見せていればいつか相手は理解してくれるはずです。お互いに正直になれる関係が理想的なのです。可愛い嘘はついても信頼を傷つける嘘はつかない。恋愛上手になる30の方法。その6。忙しいのにありがとうと言える人がモテる。好きな人に何か助けてもらったときはこう言いましょう。忙しいのにありがとうと。この一言を言われた相手は優しい気持ちに包まれ、あなたへの興味関心を強くするでしょう。自分が忙しくしていることをきちんと見て理解されているのだとわかります。自分のことを気にかけてくれ、大事にされていることもわかります。相手は優しい人だな、また会いたいという気持ちが膨らみ、良好な人間関係が強化されるでしょう。きちんと相手の状態にも配慮できる人がモテます。相手が忙しい状態でないと不自然に聞こえると思うかもしれませんが、考えすぎです。たとえ相手が忙しい状態でなくてもいいのです。大切なことは相手を思いやる一言があるかどうかです。大事にする気持ちが伝わる一言は心の温かみがあり、やはり嬉しく感じるものです。相手を大事にして喜ばれることはあっても嫌われることはありません。自分のことも大事でしょうが、相手のことにも配慮しましょう。忙しいのにありがとうというたった一言で愛情がじんわり伝わります。助けられた時に言っておきたい最高の一言なのです。助けられた時は忙しいのにありがとうと言う。恋愛上手になる30の方法。その7。デートが始まるのはどの瞬間のことを言うのか。デートが始まるのはどの瞬間からを言うのでしょうか。誰もが最初に考えるのは待ち合わせ場所でその人と会ってからと思うでしょう。確かに表向きはそうでしょうが、実際は相手と会う前から頭の中はデート一色のはずです。相手と会う前から胸がドキドキ高鳴り始めているでしょう。さあ、今日はデートだ。どんなデートになるかな。楽しみだけど緊張するな。そんなことを考えつつ、期待と緊張の汗が手からにじみ出ているに違いありません。会う前からデートのような状態になっているのですから、すでにデートが始まっているとも考えられます。デートは意外に早くから始まっています。お気に入りの服に着替え、鏡の前で身だしなみを整える時間もデートの一部。待ち合わせ場所に向かう途中で、こんなデートにしたいと想像を膨らますのもデートの一部。もうすぐ到着するよとメールを送るのもデートの一部。待ち合わせ場所でドキドキしながら待っている時間もデートの一部です。そうした状況を考えれば、朝起きた時からデートが始まっているとも言えます。デートは意外に早い段階から始まっていると考え、気合を入れておきましょう。デートが始まるのは相手と会ってからではなく、朝起きた瞬間からと考える。恋愛上手になる30の方法。その8。デートは別れた後もしばらく続いている。デートが終わるのはどの時点を指すのでしょうか。普通に考えると、その人と別れた時にデートも終わると考えるのではないでしょうか。確かにデートは終わっているかもしれませんが、デートの余韻はまだ続いています。実際は別れてからもその日のデートを思い出し、余韻に浸っているでしょう。別れた後もドキドキしているなら、事実上デートがまだ続いているのと同じです。デートは別れた後もしばらく続いていると考えましょう。 どれだけ長く続くかはあなた次第です。例えば、デートからの帰り道で恋人と過ごした余韻に浸るのもデートの一部と言えるでしょう。もう少し、こうすれば盛り上がったかな、次はこうしよう、と反省するのもデートの一部になるはずです。デートの余韻はまだまだ続きます。家に帰って着替えること。浴室でシャワーを浴びながら思い出し笑いをすること。寝る前に今日は楽しかったね、とメールをすること。そしてその日の夜は好きな人の夢を見ること。すべてデートの一部と考えられます。デートが終わった、とあっさり考えるよりまだデートが続いている、と考える方がポジティブです。デートの余韻はできるだけ長く楽しんだ方が感動も長く味わえます。デートの範囲を広げることで幸せを感じる範囲もますます広がるのです。デートは別れた後もしばらく続いていると考える。恋愛上手になる30の方法。その9。恋のチャンスをつかめる人は予定を変更するときでもアピールを忘れない。もしよかったら今週末食事に行きませんか。突然相手からの食事の誘いがあったとします。何も予定が入っていないときは断る理由はありません。喜んで OK を出すでしょう。問題はすでに予定が入っていたときです。せっかく好きな人からのお誘いですから予定を調整してでも優先させたいのが本音でしょう。絶対変更できない予定なら諦めるしかありませんが、好きな人との予定はできるだけ優先させるのが賢明です。さて、この時によくあるパターンがあります。とにかく OK を優先させ、予定の調整は後回しにするパターンです。貴重なチャンス。とにかく今すぐ良い返事をしておかないといけないと思っているのです。ここが要注意です。好きな人を優先させたい気持ちはあるでしょうが、まず本当に予定が調整できるかはまだわかりません。OK をした後、予定が調整できなくて断らなければいけないことになれば、嘘がバレる上、話もこじれやすくなります。すでに予定が入っていて、まだ調整できるかわからない状態なのですから、正直に伝えた方が安心です。すでに予定が入っているけど、なんとか時間をずらせないか調整してみますね。正直に言えばいいのです。少し相手を待たせることになりますが、だからこそいいのです。自分のためにスケジュール調整をしてくれているという努力が伝わりやすくなるからです。相手の気を引かせるわけではありませんが、あなたとの予定は大切という意思表示はきちんと示した方がいい。少し待たせる時間がじらせる効果も生み、一石二鳥です。しばらく時間をもらって予定の調整が確定すれば、改めて OK の返事をしましょう。当たり前の段取りを当たり前にこなすことです。誘われた時、すでに予定が入っていても予定をずらす努力を伝えてアピールする。恋愛上手になる30の方法。その10。恋愛は恥ずかしい言葉を言うくらいでちょうどいい。恋をしたなら恥ずかしい言葉を意識して言うようにしましょう。恥ずかしい言葉を言うなんて恥ずかしい。そう思うかもしれませんが、誤解です。当たり前の言葉を普通に使うだけでは刺激がありません。そもそも恋愛は相手の心を揺さぶる行為。恋を予感させるような言葉や態度を表現して相手をドキドキさせないと恋愛らしい雰囲気が出ません。ただの友人で終わってしまいます。むしろ恋愛は恥ずかしい言葉を言うくらいでちょうどいいのです。照れながらでもいいから自分の気持ちを伝え、相手の心を揺さぶらなければなりません。会話中に〇〇さんは優しいね、〇〇さんの声落ち着きますね、〇〇さんはモテそうだねと言えるかどうかです。褒めた方もドキドキしますが、褒められた方もドキドキします。相手と仲良くなれるだけでなく、恋愛を予感させる雰囲気も出ます。恥ずかしい一言かもしれませんが、心に響く言葉の方が恋愛感情を伝えられるでしょう。勇気がなくても絞り出すようにして勇気を出すのです。勇気がほとんどなくても一滴くらいは出るはずです。どんどん恥ずかしい言葉を言って相手の心を揺さぶり、恋愛らしい雰囲気に変えましょう。恋愛は恥ずかしい言葉を言うくらいでちょうどいいのです。照れながらでもいいから恥ずかしい言葉を言って恋愛を予感させる雰囲気を出す。恋愛上手になる30の方法。その11。妄想とはいわばイメージトレーニング。妄想をすればするほど本番に強くなる。妄想という言葉にはどことなくネガティブな響きがあります。現実ではありえないような状況を考えたり、一人でニヤニヤしたりなどのイメージがあるのではないでしょうか。ちょっと危ないような状態に思えますが、これでいいのです。どんどん妄想をしてください。とりわけ恋愛では妄想が必須です。妄想とはいわばイメージトレーニングだからです。例えば好きな人と楽しい会話をしている妄想をしたとしましょう。食べ物の話で意気投合してデートの約束をすることになったという展開を妄想したとします。ニヤニヤしながら頭の中で思い浮かべ、あまりにできすぎた展開に時折うっふと笑ってしまう。ただ一人で楽しんでニヤニヤするだけですが、副次的な効果があります。後日好きな人と会話をするとき、食べ物の話がスムーズに進むのです。すでに頭の中で妄想してイメージトレーニングできています。練習ができている状態なのです。気の利いたセリフをさっと言えたり、自然に会話を進められたりなど、会話がスムーズに進むでしょう。そして最終的には妄想した通りデートの約束をする流れになるでしょう。 すでに妄想として一度イメージできているため、現実での実行がスムーズなのです。頭の中で思い描いたことは現実化する力があります。どんどん妄想をしようではありませんか。考えるだけなら誰にも見られることはありません。頭の中は完全にプライバシーが守られた世界です。ポジティブなことを妄想して現実化させるのです。好きな人と楽しんでいるところをたくさん妄想する。恋愛上手になる30の方法。その12。疑いの一言は冗談のつもりでも信頼関係を傷つける。人間関係の成り行きはちょっとした一言で影響します。例えば相手のためを思って親切にしたとき、次のように疑われたらあなたならどう感じるでしょうか。どうせ嘘でしょ。どうせ遊びでしょ。騙そうとしているのでしょ。自分が疑われているとわかれば少なくともいい気分にはならないはずです。がっかりしたり不愉快になったりすることが多いでしょう。そしてそんな相手には心を閉ざしてしまうはずです。疑われているので何を言っても真剣に受け止めてもらえないだろうと思うからです。あなたがそう思うように相手もそう思うのです。疑われるのは気持ちのいいことではありません。確証がある場合を除き、相手を疑うような発言はできるだけ控えた方がいいでしょう。自分では軽い気持ちで発言したつもりでも相手を傷つける可能性があります。親しい中でも最低限の礼儀は必要です。発言するなら疑いの一言ではなく信頼の一言です。信じています。期待しています。頼りにしています。相手を信頼する一言の方が信頼関係が向上します。信頼は人間関係を強化させるキーワード。すでに信頼関係ができているなら信頼関係がますます強化されるでしょう。いちいち言わなくても分かっていることでもきちんと言葉に出して表現することが大切です。相手を疑う発言は控え、信頼する発言を心がける。恋愛上手になる30の方法。その13。恋愛映画、恋愛ドラマがしらけた味方になっているといい恋愛もできない。恋愛映画、恋愛ドラマがしらけた味方になっていませんか。恋愛映画、恋愛ドラマでは恋のトラブルや意外な展開の連続です。ハラハラさせる展開で手に汗握ることもあれば、結ばれる二人を見て羨ましいと思うこともあるでしょう。ところが人によっては恋愛映画、恋愛ドラマを見てしらける人もいるようです。所詮は作り話、脚本がうまいだけ。現実にはありえない。妙に現実的で感情移入をしようとしません。自分だけは騙されないといった感じで冷めた感情になっているのです。確かに脚色があるのは事実でしょう。現実にありえない展開があるのも珍しくありません。視聴者を楽しませるために物語を少し大げさな展開にしている場面もあるはずです。しかしそれを前提にしてみるとつまらないのです。恋愛映画、恋愛ドラマをしらけてみると現実の恋愛もしらけがちです。恋愛なんてバカバカしい。どうせうまくいくはずがない。斜め上から世の中を見るような見方をしていると心が卑屈になり、恋愛の勇気も出にくくなります。恋愛映画、恋愛ドラマがしらけた見方になっていると現実の恋愛もしらけた見方になります。恋愛映画、恋愛ドラマはその世界に入り込み、感情移入をして楽しむものです。作り話だと分かっていても、楽しもうという気持ちで素直に見る方がいい。恋愛とはちょっとした幻想です。好きという感情は魔法のようなもの。幻想であり魔法なのですから、恋愛映画、恋愛ドラマのような意外な展開もあり得ると思って楽しむことです。作り話と思って見るのではありません。こんな恋愛をしてみたいと思いながら楽しみましょう。現実にはありえないと思うのでもありません。現実にあり得るかもしれないとワクワクしながらのめり込みましょう。物語の世界観に染まり、自分が物語の主人公になったつもりになって見る方が楽しめます。素直にのめり込む方が現実の恋愛でもきっとうまくいくと勇気づけられ、行動力が出てくるのです。恋愛映画、恋愛ドラマはしらけた見方をせず素直にのめり込む。恋愛上手になる30の方法。その14。恋愛の勉強をしていることは内緒にしておく方がいい。恋愛が上手くなりたければ、やはり恋愛の勉強が必要です。恋愛にも言葉遣い、仕草、マナー、注意点などがあります。本、雑誌、インターネットなどから情報を得て、正しい振る舞いを意識する方が成就しやすくなります。しっかり恋愛について学び、恋愛の偏差値を上げておきましょう。さて、問題は恋愛の勉強をしていることについてです。恋愛の勉強をしているなら、できれば内緒にしておくことをお勧めします。信頼できる同性の友人なら、まだいいのです。同性の間なら恋の話で盛り上がったり、恋のテクニックを紹介し合ったりなどするのは自然です。しかし直接好きな人に恋愛の勉強中であることを話すのは避けた方がいいでしょう。恋愛の勉強中であることを知られるとアプローチをした時に誤解されやすくなるからです。相手のためを思って行動してもどうせ本の受け売りに違いないと思われるでしょう。ドキドキさせるフレーズを言ってもどうせマニュアル通りの一言なのだろうと疑われるでしょう。全てマニュアル通りに行動していると誤解されやすくなるため恋の妨げになるのです。好きな人とつながりのある人間関係は異性、同性に関係なく内緒にしておくといいでしょう。 友人を伝って好きな人の耳に入る可能性があります。話すなら好きな人とはつながりのない人間関係が安心です。恋愛の勉強をしていることは内緒にしておく。恋愛上手になる30の方法。その15。嫌だという口癖があると恋愛のチャンスを逃す。嫌だという口癖があるなら要注意です。あれもこれも嫌だと言っているとモテません。例えば次のような状況をイメージしてみてください。今度一緒に食べに行こうと誘った時嫌だと言われる。ちょっと手伝ってほしいとお願いした時嫌だと断られる。どちらが好みかと聞いた時どちらも嫌だときっぱり拒否される。否定をするのは伝わりますがどぎつい印象があります。嫌だという一言は否定のニュアンスが強すぎます。好き嫌いが激しい上自己主張も強いと付き合いづらいと思われます。わがままな印象も与えるため品位を下げる原因にもなるでしょう。嫌だという言葉は否定のニュアンスが強すぎるため恋愛のチャンスまで逃してしまうのです。否定の意味を伝えるなら優しくて上品な響きのある言葉を使いましょう。例えば気が進まないという表現です。同じ否定の意味でも印象が違います。前向きではないことを伝えられるため優しく否定できます。その他ちょっと難しい、忙しい、時間がないなどの表現も許容範囲です。シンプルにごめんなさいと謝れば遠回しに断っていることが伝えられます。否定を伝えるならできるだけ柔らかい表現で伝える方が賢明です。否定の意味を伝えるなら嫌だではなく気が進まないと言い換える。恋愛上手になる30の方法。その16。会話中にある情報を盛り込むと相手をドキドキさせられる。会話中にある情報を盛り込むと相手をドキドキさせられます。その情報とは相手のプロフィールです。おそらくあなたは好きな人のプロフィールに詳しいでしょう。興味ない歴史の年号は頑張ってもなかなか覚えられませんが、好きな人の生年月日ならすぐ覚えられるもの。好きな人には興味があるのでプロフィールも簡単に覚えられます。好きな人のプロフィールなら何でも構いません。誕生日、出身地、家族構成、好きな食べ物、嫌いな食べ物、得意な科目、苦手な科目。好きな人のプロフィールを熟知していれば会話を盛り上げやすくなります。例えば7月に関する話題が出たとします。そういえば〇〇さんの誕生日は7月7日だったよねとさりげなく言ってみるといいでしょう。相手は自分の誕生日を覚えてくれていたことに嬉しさと感動を覚えるでしょう。相手の名前を含めるとますます効果的です。会話中に愛媛県に関する話題が出たとします。そういえば〇〇さんは愛媛の出身だったよねとさりげなく話題を振ります。相手はおや、よく覚えているな、嬉しいと思い喜ぶでしょう。人は自分のプロフィールを覚えてくれる人を好きになります。自分に好意を持っていることがわかるため自分も相手に好意を持つようになるのです。あくまでさりげなくがポイントです。露骨なアピールでは怪しまれるためさりげなくプロフィールを出すといいでしょう。相手の誕生日や出身地などから話題を広げていけばますます話が盛り上がりやすくなります。好きな人のプロフィールをさりげなく会話に盛り込む。恋愛上手になる30の方法。その17。恋愛で大切なのは高価なブランド品ではなく魅力的な人間性。おしゃれは恋愛に有効です。特に清潔感のあるおしゃれは男性にも女性にも好感です。見かけがパッとしない人でもおしゃれをすれば見違えるほど魅力的になれます。少しでも相手の気を引こうと思いおしゃれに力を入れる人も多いのではないでしょうか。そんな中、高価なブランド品に手を伸ばす人もいるでしょう。確かに高価なブランド品は品質が高く生地もしっかりしています。長持ちもするので長く愛用したい人にはうってつけでしょう。しかし高価なブランド品さえ身につければおしゃれになると考えるのは短絡的です。いくら高価なブランド品を身につけていても本人に合っていなければ意味がありません。高価なブランド品はステータスのある人が身につけるからこそ引き立って見えます。仮に本人のステータスと全く釣り合っていなければかえって滑稽に見えることもあるでしょう。高価なブランド品を身につけるのもいいですが自分のステータスにふさわしいかよく考える必要があります。恋愛で大切なのは高価なブランド品ではありません。魅力的な人間性です。気遣いが上手であること、マメな性格であること、言葉遣いが丁寧であること、楽しませるのが上手であること、知性、教養、マナーなどが洗練されていること、そして愛の表現を忘れないこと。こういう人間性の方が高価なブランド品よりはるかに相手の心を射止めます。自分が幸せになるではなく相手を幸せにすると考えた方が恋愛で心がけるべき方向性が見えてくるはずです。高価なブランド品ではなく魅力的な人間性で勝負する。恋愛上手になる30の方法。その18。気痩せ効果にも限界がある。時に恋愛ではごまかす方法に頼ることがあります。今すぐ解決したいが費用も手間暇もかかるため手っ取り早くごまかす方法に頼ることもあるでしょう。例えば小太りの人が体型をごまかす方法としてよく用いられるのが気痩せ効果のある服です。 代表例は寒色系の服です。寒色系は別名収縮色とも呼ばれます。実物を収縮しているように見せる効果のある色であるため、着た瞬間に少し引き締まって見えるようになります。太っている体型を気にしている人にとって寒色系の服はまさに救世主と言えるでしょう。しかし、いくら着痩せ効果があるとはいえ、結局のところごまかしているに過ぎません。目の錯覚なのです。小太りくらいならいいのですが、標準体型を大きく上回る体重はやはり恋愛では赤信号です。標準体型を大きく上回る肥満体では寒色系による着痩せ効果も限界があり、さすがにお手上げです。大切なことは努力をどこに向けるかです。同じ努力をするならごまかすためでなく本当の改善に向けましょう。ごまかすのもいいのですが、その費用と手間暇があるならダイエットに向けた方が有効です。本当の改善に着手する方が長期的に考えて自分のためになります。恋愛だけでなく美容や健康にも効果的なのです。同じ努力をするならごまかすためでなく本当の改善に向ける。恋愛上手になる30の方法。その19。恋人との電話やメールのちょうど良い量や回数とは。恋人とは電話やメールのやり取りが欠かせません。ただ声を聞きたいという理由で電話をすることもあるでしょう。つながっていたいという気持ちでメールをすることもあるでしょう。日々の出来事を報告することもあれば、お互いの愛を確かめ合う内容もあるはずです。逆に電話もメールもないと不安や寂しさが心に広がり、落ち着かない人も多いのではないでしょうか。そんな電話やメールについて疑問があります。電話やメールの量や回数はどのくらいがちょうどいいのでしょうか。一般的な風潮では電話もメールも多ければ多いほど愛し合っているように思えます。しかし実際のところ、量や回数が多ければいいわけではないのです。やりとりは頻繁でも薄い会話ばかりでは単なる時間の消耗になります。量や回数があまり多すぎるとお互いの時間が削られ束縛になることもあります。逆に電話やメールが少ないから冷めているとも限りません。量や回数は少なくても言葉の一言一言に愛情がこもっていれば深い会話が楽しめます。電話やメールの量や回数にとらわれないことです。大切なことはどれだけ質の高いコミュニケーションができているかです。こだわるなら量より質です。1週間に1回の電話でもお互いに心を開いた会話ができれば十分幸せな時間になります。1日に1回のメールでも心のこもった言葉が綴られていれば十分愛を深められるでしょう。量や回数が少なくてもきちんと質の高いコミュニケーションができていれば良好な関係が長続きします。電話もメールも量より質にこだわる。恋愛上手になる30の方法。その20。工夫と反省は恋愛を成功に導くために必要不可欠な要素。あなたの恋愛には工夫と反省がありますか？どちらか一方だけでは不十分です。恋愛では工夫と反省の両方を心がけることが大切です。工夫があると愛はますます盛り上がります。誕生日をサプライズで祝うのもいいでしょう。驚きと感動で相手は大喜びするに違いありません。たまには高級レストランで食事するのも悪くありません。いつもと違った雰囲気を楽しめ、お互いが初心を思い出すきっかけになるでしょう。工夫があると、たるんだ時期も乗り越えやすくなります。工夫とは恋愛を盛り上げるスパイスなのです。もしうまくいかないことがあれば反省です。失敗はあっていい。悪いところもあってもいい。人間ですから誰もが間違えます。ここが悪かった、こうすればよかった、と思うことがあれば次から改善しましょう。触れてはいけない話題に気づけば次からは避けるように気をつけましょう。会話で気まずい雰囲気になるのを避けられるようになります。自分ばかり話していることに気づけば次からは相手の話を聞くようにします。話すと聞くのバランスが取れているとお互いのバランスにも影響します。改善すれば恋愛関係が深まるのは確実です。1ミリでもいいので恋愛に工夫と反省を取り入れ盛り上げていきましょう。工夫と反省は恋愛を成功に導くために必要不可欠な要素なのです。恋愛に工夫と反省を取り入れる。恋愛上手になる30の方法。その21。好きな人にどれだけ集中できているかを確認する方法。好きな人と一緒にいるときは相手に集中することが大切です。言葉のすべてを聞き逃さないよう神経を研ぎ澄ませて相手に集中します。少しでも好印象になるような言動を心がけましょう。ところで好きな人にどのくらい集中できているでしょうか。集中力とはいえ幅があります。強い集中力もあれば弱い集中力もあります。集中の度合いは自分ではなかなか確認しにくいのではないでしょうか。確認が難しく思えますが、実は客観的に判断する方法があります。ポイントは好きな人と一緒にいる時の時間感覚です。好きな人と一緒にいる時、時間の進み方がどれだけ早く感じるかなのです。人間は好きなことに集中している時、時間の進み方が早く感じられる特徴があります。もちろん実際の時間はいつもと同じなのですが、感じ方が変わるのです。例えば大好きな趣味に没頭している時は時間が瞬く間に過ぎるでしょう。何かに集中していればいるほど時間の存在を忘れやすくなるため、時間の進み方も早く感じます。 この状況は好きな人と過ごす時も同じです。あなたが好きな人と接している時の時間感覚を思い出してください。もし好きな人に集中できているなら、時間の進み方が早く感じられるはずです。好きな人といる時に限って、時間の進み方が早く感じるなら、きちんと集中できている証拠です。集中していればいるほど、長い時間でも短く感じます。逆に、時間感覚がいつもと同じに感じるなら、集中力が十分ではないのでしょう。好きな人との時間感覚は、集中の度合いを客観的に表しているのです。好きな人への集中力は、時間が早く進む感じ方で確認する。恋愛上手になる30の方法。その20に、運命みたいだねという一言は恋愛を促す言葉。好きな人との間に何か偶然が起こったとき、こう言いましょう。運命みたいだねと。運命とは超自然的な力によって起こる不思議な成り行きを表現する言葉です。神秘的な出来事が起こったときによく使われますが、もちろん恋愛でも使えます。むしろ恋愛こそうってつけの表現です。例えば、休日に街のデパートで買い物をしていると、偶然好きな人とばったり会ったとします。めったにないことですが、まれにあるものです。これを単なる偶然とするか、運命とするかはあなたの自由です。願わくは運命として捉えた方がロマンチックな展開になるでしょう。こんなところで会うなんて偶然だね。何かの運命みたいだね。こう言われた相手はその人と赤い糸で結ばれているような気になるでしょう。自分としても運命として受け止めた方が恋のときめきを感じるはずです。運命みたいだねという一言で恋を予感させる方向に話を持っていけます。街で偶然会った状況だけではありません。偶然という場面の多くは運命とも言い換えられます。好きな人との間に何か偶然があれば、運命みたいだねという言葉でポジティブな雰囲気を作りましょう。あなたとの関係に何か特別なものを感じるようになるでしょう。運命みたいだねという一言は恋愛を促す言葉なのです。好きな人と偶然が起こった時は運命みたいだねという一言で赤い糸で結ばれているような気にさせる。恋愛上手になる30の方法。その23。今、忙しいと言われた時のリアクションが大切。恋人から忙しいと言って接触を拒まれることがあります。声をかけた時、今、忙しいから後にしてと拒否される。デートに誘った時、忙しくて会う時間がないと断られる。電話に出てくれなかった時、忙しかったんだよと言い訳される。恋人から忙しいと言われた時、どんなリアクションをしていますか？嘘をつかれているのではないか、避けられているのではないかと疑う人もいるでしょう。ここで多くの人が説教をしてしまいがちです。どうして電話に出てくれないの？何がそんなに忙しいの？電話くらいきちんと出てほしい。メールの返事をもっと早くしてほしい。どれも理にかなった主張ですが、恋愛では少し我慢が必要です。ありのまま説教をすると恋人との関係にひびが入ります。誰でも説教を聞きたくはありません。忙しくしていた上に説教まで聞かされるとあなたに苦手意識を持ってしまうでしょう。口うるさい、接しにくいと思われ人間関係の悪化につながります。今忙しいと言われた時のリアクションが大切です。こういう時に心がけたいのは応援や励ましです。頑張ってね、応援しています、あまり無理しないでね、たまには休憩しよう、できることがあったら言ってね。気遣いの言葉があれば恋人は大切にされていると実感してくれるでしょう。自分が幸せになるのではなく相手を幸せにさせるのが恋愛の鉄則です。あなたの優しい気持ちに触れると、恋人は忙しくても何とか時間を作ろうと考え、期待に応えてくれるようになります。忙しいと言われた時はムッとするのではなく、応援や励ましをする。恋愛上手になる30の方法。その24。誰かを憎んで一番苦しむのは自分。他人の恋を見た時、どう思うかです。見ず知らずのカップルは何とも思わなくても、知人や友人など身近な他人の恋愛は敏感に感じるものです。知人や友人が幸せそうに付き合っていることを恨んではいけません。自分より幸せそうにしてにくい。私より早くカップルになるなんて許せない。付き合っていてもどうせそのうち別れるだろう。もちろん自分が付き合っていた恋人を横取りされたならまだわかります。強引な方法で奪われればやはり憎む気持ちもあって当然でしょう。しかし特に事情もないのに他人の恋を憎むのはよくありません。そのカップルは何も悪くありません。貴重な出会いを大切にして勇気を出してアプローチした結果です。むしろ行動力を見習い尊敬してもいいくらいです。他人の恋を恨むとネガティブな雰囲気が漂い始めます。発する言葉は下品になり表情も醜くなります。情緒は不安定になり体の不調も出やすくなり老けやすくなります。憎むことは悪いことはたくさんあっていいことは一つもありません。他人の恋を憎んではいけません。憎しみは必ず自分に返ってきます。誰かを憎んで一番苦しむのは自分なのです。他人の恋は憎まない。恋愛上手になる30の方法。 その25。恋のチャンスをつかむ人は、他人の恋を憎むのではなく、やる気に変える。他人の恋を憎むのはよくありません。羨ましいと思うまでは OK ですが、憎むのは NG です。憎むことは百害あって一利なし。憎しみは必ず自分に返ってきます。ネガティブな感情は言葉や表情に現れ、あなたの魅力を下げるでしょう。心の状態は意識しなくても、表情、態度、言葉などに自然と現れます。誰かを憎んで一番苦しむのは自分なのです。では、ふつふつ湧き上がるネガティブな感情はどう処理すればいいのか。他人の恋は憎むのではなく、やる気に変えるのです。受け止め方を変えて自分のプラスに変えましょう。負けてはいられない。自分も好きな人を振り向かせてやるぞ。あの人にできるなら自分にもできるはずだ。恋に向かう力に変えた方がはるかに健全です。他人の恋を見て羨ましいと思えば勇気をもらえ、決断力や行動力が倍増するでしょう。自分もああなりたいと思えば、ただ羨ましく思うのではなく学べる点を見つけます。参考になるところは参考する。吸収できるところは吸収する。真似できるところは真似します。ネガティブな感情すら恋のチャンスに変えることです。それがポジティブな恋愛観です。他人の恋は憎むのではなく、やる気に変える人が恋のチャンスをつかみます。他人の恋は憎むのではなく、やる気に変える。恋愛上手になる30の方法。その26。外せない用事ができてデートをキャンセルするときのマナー。せっかく好きな人とデートの約束ができたとします。デートの日まで待ち遠しくて心がウキウキするでしょう。ところがどうしても外せない用事ができてしまい、キャンセルをしなければいけないことになったとします。キャンセルしたくなくても、キャンセルせざるを得ない状況です。デートより大切な用事なんてあるのかと思いますが、やはり実際は外せない用事もあるものです。相手も喜んでいたというのにキャンセルするとがっかりさせるでしょう。さて、ここでどうするかです。用事ができたのでキャンセルさせてくださいと普通に断るのもいいですが、それでは恋のチャンスを逃します。ここで心がけたいことがあります。キャンセルすると同時に別の日の予定を入れましょう。この日がダメになったので別の日にしましょう。来週の土曜日はどうですか。キャンセルするタイミングで別の日の予約を入れれば、相手のがっかりも最小限に抑えられます。ポイントは、キャンセルをするタイミングに別の日の予約を入れることです。時間ができた時に後から連絡しようとすると、ずるずる後延ばしになります。気持ちが冷めてしまい、デートの約束も消滅してしまうでしょう。キャンセルをするときに別の日の予約を入れれば安心です。スケジュールが不透明で、どうしてもその場で決められないなら連絡する期限を言います。来週の月曜までに連絡しますね、と言えば期限がはっきりします。どうしてもデートがしたいという気持ちも伝わってくるので、相手も安心して待っていられるでしょう。デートをキャンセルするなら別の日の予約を入れる。恋愛上手になる30の方法。その27。口説き文句を覚えるより自分の言葉の方がさらに大切。恋愛関連の本では口説き文句の特集を見かけることがあります。デートに誘う一言、告白のセリフ、愛を伝える言葉などです。愛を感じさせる一言をあらかじめ覚えておけば、恋愛の進展もスムーズになるでしょう。もちろん決めのセリフもしっかり覚えておけば、告白の成功率も上がるはずです。基本的に口説き文句を覚えるのは悪いことではありません。頼れる手段には頼った方がいい。何もしないでいるより口説き文句の一つでも覚える方がまだ現実的です。あくまで適度の範囲なら、口説き文句は恋愛をスムーズに進めるのに効果的です。しかし、いくら口説き文句に頼るとはいえ、丸暗記には要注意です。丸暗記した言葉は棒読みになります。就職活動において丸暗記した自己 PR や志望動機では、面接官の心を動かさない状況と同じです。恋愛でも丸暗記した口説き文句は棒読みになりやすいため、相手の心を動かしにくくなります。いくら響きのいい口説き文句でも、気持ちが込められていないと言葉の力が半減します。大切なのは自分の言葉です。その場の雰囲気に合わせて自分の心から自然と出る言葉の方がうまく感情を込められます。口説き文句はニュアンスの部分だけ参考にするのがいいでしょう。覚える量を減らすだけでなく、棒読みも防げるようになります。うまく気持ちを伝えやすくなり、相手の心を動かしやすくなるのです。口説き文句より自分の言葉で口説く。恋愛上手になる30の方法。その28。ラブレターが書ける時期は限られている。思春期や学生時代の恋愛で登場するのがラブレター。ラブレターなんて恥ずかしくて書けない。ラブレターを使った告白は自分に合っていない。ラブレターを使った恋愛に抵抗感を持つ人も多いのではないでしょうか。もちろん必要なければ書かないのも自由です。恋愛には自分に合った形があります。自分に合っていなかったり抵抗があったりするなら、無理に書く必要はありません。しかし、今書いておかないともう書くチャンスがないかもしれません。ラブレターが書ける時期は限られているからです。思春期や学生時代を過ぎればもう立派な大人です。大人の恋愛になると、ラブレターがふさわしい場面がぐんと減ります。 もちろん、大人の恋愛でもラブレターを書くことはできますが、場面が限られていると考えるのが適切です。手紙で好きです。付き合ってくださいというストレートな表現は、子供じみた印象を与えることがあります。大人の恋愛では、大人らしさに欠けるため、馴染みにくいのです。ラブレターが書けるのは、基本的に若いうちだけです。思春期や学生時代までと考えていいでしょう。書かないのも自由ですが、あの時書いておけばよかったという後悔がないようにしておくことです。今しかできないことは今しておく方が得策です。夜に書いたラブレターを朝になって読み返して赤面する経験も面白いでしょう。青春のいい思い出になるに違いありません。ラブレターが書ける時期は限られているのです。ラブレターが書ける時期は限られていると気づく。恋愛上手になる30の方法、その29。レストランで美味しく食事を終えた時に言いたい一言。また来ようね。恋人とレストランで美味しい食事を終えたとき、こう言いましょう。美味しかったね。また来ようね、と。ここで真面目な人なら少し堅苦しく考えがちです。また来るかどうかなんてわからない。その時まで付き合いが続いているかどうか不安。そもそも店が閉店しているかもしれない。正直な現実を冷淡に答えようとします。しかし、そうした細かいことは考えなくていいのです。未来はまだわかりません。現実を真面目に考えていると場がしらけます。あくまでまた来られるように、これからも関係を続けていきましょうという希望を込めた一言です。美味しく食事を終えた時の決まり文句。デートのマナーの一つです。大切なことは未来を感じさせる一言かどうかです。また来ようねという一言は食事への満足を伝えているだけではありません。またデートをしようという意味も遠回しに伝えています。恋愛を向上させたいというポジティブなニュアンスも伝わります。レストランで美味しい食事を終えた時は実現させたい希望を込めてまた来ようねと言いましょう。逆に相手からまた来ようねと言われたならあなたも素直に同意しましょう。そうだね。また来ようねと。ポジティブな返事をするとこれからの関係も長続きするでしょう。レストランで美味しく食事を終えた時はまた来ようねを決まり文句にしておく。恋愛上手になる30の方法。その30。恋愛上手は告白して振られても前向きに捉える。勇気を出して告白をしたところ残念な結果が返ってきました。ごめんなさい。タイプではありません。そう言われれば誰でもがっかりして胸の痛みを感じるでしょう。人生の大きな失敗の一つに思えますが、本当にそうでしょうか。考え方によっては振られてよかったと言えます。正直に接してくれた。いやいや付き合わなくてよかった。そう考えるのです。ひどく悪いことがあったわけではありません。相手はただ正直に接してくれただけです。無理にイエスと言わせて付き合わせたところで相手を不快な気持ちにさせることになるでしょう。いやいや付き合わなくてよかったと思えばポジティブな返事が返ってきたと考えられます。もしイエスでもノーでもない曖昧な返事が返ってくれば、自分の恋愛もモヤモヤした感覚が残るでしょう。はっきり断ってくれたことに感謝することです。正直に言ってくれたから時間を無駄にせずに済み、次の恋愛に向かえます。自分としてはやるだけのことをやりました。勇気を出したことに誇りを持ち、すっきりした気持ちになればいいのです。恋愛上手は告白して振られても前向きに捉えます。告白して振られても人生が終わるわけではありません。恋愛の終わりは新しい恋愛の始まりでもあります。気持ちを切り替え、さあ次の恋愛に向かうぞと考えましょう。告白して振られても前向きに捉える。恋愛上手になる30の方法。まとめ。その1。好きな人の顔を細かい部分まで思い出せるようになる。その2。好きな人と会うたびに何かのチャンスだと考える。その3。周りのネガティブな言葉には耳を塞ぐ。その4。友人の協力によって始まる恋愛に複雑な気持ちを持たない。その5。可愛い嘘はついても信頼を傷つける嘘はつかない。その6。助けられた時は忙しいのにありがとうと言う。その7。デートが始まるのは相手と会ってからではなく朝起きた瞬間からと考える。その8。デートは別れた後もしばらく続いていると考える。その9。誘われた時すでに予定が入っていても予定をずらす努力を伝えてアピールする。その10。照れながらでもいいから恥ずかしい言葉を言って恋愛を予感させる雰囲気を出す。その11。好きな人と楽しんでいるところをたくさん妄想する。その12。相手を疑う発言は控え、信頼する発言を心がける。その13。恋愛映画、恋愛ドラマはしらけた見方をせず素直にのめり込む。その14。恋愛の勉強をしていることは内緒にしておく。その15。否定の意味を伝えるなら嫌だではなく気が進まないと言い換える。その16。好きな人のプロフィールをさりげなく対話に盛り込む。その17。高価なブランド品ではなく魅力的な人間性で勝負する。 その18。同じ努力をするなら、ごまかすためでなく、本当の改善に向ける。その19。電話もメールも、量より質にこだわる。その20。恋愛に、工夫と反省を取り入れる。その21。好きな人への集中力は、時間が早く進む感じ方で確認する。その22。好きな人と偶然が起こった時は、運命みたいだね、という一言で赤い糸で結ばれているような気にさせる。その23。忙しい、と言われた時は、ムッとするのではなく、応援や励ましをする。その24。他人の恋は、憎まない。その25。他人の恋は、憎むのではなく、やる気に変える。その26。デートをキャンセルするなら、別の日の予約を入れる。その27。口説き文句より、自分の言葉で口説く。その28。ラブレターが書ける時期は、限られていると気づく。その29。レストランで美味しく食事を終えた時は、また来ようね、を決まり文句にしておく。その30。告白して振られても、前向きに捉える。